改めておはようございます。先週からの秋の涼しさになってまいりました。しばらく爽やかな秋晴れを望んでおります。ただ長かった夏日、残暑の疲れが皆様には出ておられる頃ではないかと思っております。どうぞ大事になさってください。ご健康を損なっておられたり、病で療養されていらっしゃる方々には、癒し主なる神様が御手で触れてくださり、痛みを和らげられ、早くご回復をなさいますようにと祈っております。あれん深い天の地なる神様に祈りつつ、今週もご一緒に過ごしてまいりたいと思います。聖書は、私たちの歩み、人生は成り行きでもなく偶然にでもなく、大きな意味を与えられていることを教えています。生きている喜びもありますが、しかし痛みもあります。そこには、私たちを愛され力づけて導いてくださる生ける神様が共におられるということを明らかにしています。私たちがどこにあっても、またどんな状態でも、力強く握られて最善に導かれる神様であることを知らされます。創世記の最後を締めくくるのがヨセフの生涯です。劇的な転換で生涯を閉じます。さて、ただいま朗読していただいた聖書箇所です。3節、ヨハネは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり答えることができなかった。4節、ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフです。ヨセフと兄弟たちです。ヨセフとは、今は目の前にいるエジプトの高官、エジプトの王ファラオの顧問でもあり、それに次ぐ大臣です。兄弟たちとは、その前に平伏しているイスラエルから来た兄たちです。ヨセフは突然、母国語で語りかけます。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄たちは聞かれても答えができません。目の前の高官がヨセフとは思えません。20年くらい前のことになると思います。父ヤコブの秘蔵っ子で特別扱いされて花高のヨセフでした。兄たち10人に妬みを起こさせ、殺そうとまでさせていました。この兄たちが父親の羊の群れを追って遠く家を離れていた頃、父親の命で様子を見に来たヨセフでした。外での厳しい労働はヨセフはしていなかったのでしょう。長い裾の着物を着ていたのかもしれません。兄たちの手で穴に落とされ、死は免れたものの、通りがかった商人からさらにエジプトに向かう商人に銀20枚で奴隷として売られていきました。大飢饉がこの地方一帯に起こりました。エジプトだけでなく、父ヤコブと兄たちのいるパレスチナ地方もでした。父の命で兄たちはエジプトに食料を求めてまいります。1回目、そして2回目です。兄たちはヨセフのことはすっかり忘れています。しかし、ヨセフは1回目にすでに兄たちだと分かりました。心や体を気づけられた方は、決して忘れることはないのですね。一方、 言葉行動で傷つけた方はすぐ忘れてしまうのです。これは何も他人のことではありません。私自身もです。昔でなりますけれども、社会が貧しい頃で、中学生の友人を貧しい者とは付き合わないというようなことを言って選ぶって心を傷つけておりました。言った私の方は全く覚えておりません。50年以上経って何度か再会し、その時彼から言われて初めてその時知り、申し訳なかったと謝りました。彼の方は社会で活躍して引退していました。今でもこうしたことはどこかにあったんであろうと自戒しなければと反省させられています。ヨセフは2回目の時でした。弟も連れて来させて彼と会い、そして感極まりました。その時兄たちに自分の身分を明かしたのです。5節、しかし今は私をここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。6節、この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。恐ろしく感じた兄たちに語ったヨセフです。それは一族みんなの命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのですと語ったのです。姉たちはそう言われて、起こっている飢饉、食料不足、エジプトに頼む以外に生きる道はないことは分かっていたでしょう。しかし殺そうとし、しかも忘れかけていたヨセフによって逆に自分たちの命が助かるとは理解できなかったことでしょう。ヨセフは母を亡くし、弟ベニヤミンと一緒に父ヤコブに特別に愛されて育ちました。彼も特別だとの意識はあったでしょう。しかし兄たちの手によって殺されはしませんでしたが、奴隷として異国の地に売られて人生はすっかり変わりました。穏やかな生活から今度は孤独で苦しい長い間のどん底に投げ込まれました。時には彼自身教えられ知っていた神様に幾度もどうしてかこのようになるのか、また嘆いたことでしょう。聖書は現実をそのまま捉えています。起こってくる出来事に2つの面があることを照らしています。一つは兄たちの憎悪から起こったヨセフの苦悩、そして忌まわしい肉親の間の戦いでした。しかしそれがもう一つのことにつながりました。神様がヨセフになさったことがむしろ一族の救いの始まりになったことでした。神様のご意志です。神様のご意志が最後まで貫かれ、私たちの今目の前の現実を大きく変えてくださるのです。ヨセフの時代の世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう、このことです。私たちには2019年の暮れから始まったコロナ感染症の世界的感染症の広がりに遭いました。まもなく4年になります。感染症対策のため教会で集まったり礼拝し集会を持つことが控えられてまいりました。 訪問することも自由にできなくなりました。お互いに様子を感じながら交わることが減りました。確かにそのことで遠隔地でも共に礼拝でき、交わりが続けられるようにと新しい方法を生み出してくださったことはとても幸いでした。それがなかったならばどうなっているかとも思います。社会も大きな活動の停止で困難が続き、生活に大きな影響が出てまいりました。世界中に飢饉が襲っているという現実に、主の教会活動もさらされ、制限が起こっております。耕すこともなく、これは耕す労力をどれだけ注いでもということです。収穫もないでしょうという、その現実を示しているように思います。社会のこうした流れとは別に、それに対してどれだけ向かう務めを果たしているのか、祈りを尽くしているのか、今問われている私自身です。しかし、むしろこのただ中にこそ神様の御業がなされていくのだとヨセフは語ってくれています。自分の痛み、耐え難い経験の結論として、むしろ兄たちを許し、励ます希望を与えています。神様による新しい生活の始まりです。七節です。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。八節です。私をここに使わしたのは、あなたたちではなく、神です。神が私をファラオの顧問、宮廷全体の主、エジプト全国を治めるものとしてくださったのです。ヨセフは兄たちに語ります。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのですと。ここで兄たちにヨセフとの関係のことではなく、神様との関係に目を向けさせようとします。そして神様のご目的は何かを明らかにします。この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。これはヨセフが語りかけたというより、憐れん深い神様がヨセフを手にかけた兄たちを、その罪、神様に反した罪を気づかせ、許して救ってくださると宣言してくださったことだと思います。あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。兄たちにそのなした悪の行為が神様によって兄たちに大いなる救いとしてお返しになられたのです。神様の無限の罪の許し、限りない愛をここに教えられます。私たちは今それぞれが耐えられないような痛みや重荷を背負っています。しかし、どのような事態に置かれようとも、その中で神様の罪の許しと愛の御業は進み、私たちには大いなる救い、脱出の道を与えてくださいます。私をここに使わしたのは、あなたたちではなく神です。神様がすべてを握っておられるのです。神様がなさったのは、兄たちがヨセフを恐れ謝罪をどうするかと慌てることより、むしろ神様に目を向けさせ、神様を知りながら背を向けた罪に気づかせ、悔い改めに導かれることでした。ヨセフが彼らを許せたのは、ヨセフがどのような困難の中でも神様は共におられ、 彼を祝福してくださったそのことを学び、自ら体験できたからでした。8節です。私をここに遣わしたのはあなたたちではなく神です。遣わされている私たちです。今置かれている家庭、施設、学校、あるいは職場、このことは私たち自身が選択したこともあるでしょう。またそれぞれの事情でそこに置かれているかもしれません。しかし私たち一人一人は大切な神様の働き人や器として、神様がそこにお遣わしになっておられるのです。ですから神様がすべての重荷や責任を引き受けてくださいます。教会の兄弟姉妹の中には、今続く病や痛みと戦っておられる方々がいらっしゃいます。このことは、それを背負っておられるご本人でなければ本当の痛み、苦しみは理解できません。ただ私たちは早く癒され、痛みのなくなりますようにと、癒し主なる神様に祈ることです。私たちにはどのように乗り越えさせてくださるかは分かりません。今は見えません。しかし今は見えなくとも、神様のくださる癒し、平安を信じて祈ってまいりたいと思います。ある方はこうおっしゃいました。たとえこのままであっても神様にお委ねしますと、神様への信仰の証しをされて、むしろ慰められ励まされました。お使わしになったお方は決して離れることはありません。そのただ中に、まさに共にいてくださる神様です。使徒パウロも励ましてくれています。この言葉です。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事を益としてくださる約束です。ヨセフは、自分をここに遣わしたのはあなたたちではなく神です。神様が共におられることを証ししてくれました。私たちを遣わされたお方も同じ神様です。共におられる父なる神様の祝福が私たちのうちに約束されています。そのことを皆様に、そしてご家族皆様に、その祝福が豊かに広がりますようにとお祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。私たちの背きの罪を、御子イエス様の十字架に犠牲によりお許しになり、復活の命に預からせ、神の家族に迎えてくださったことを感謝いたします。私をここに遣わしたのはあなたたちではなく神です。と私たちも告白します。さらに励ましてください。私たち教会が、主の祝福の喜びと希望に満ちたところとなり、家族、友人、地域の方々に仕えて、生ける神様を伝え、主の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。